では、期待値後書きということをやっていきたいと思います。
はい、
いやね、ちょうど僕茨城高槻の地震、
はい、
大阪北部地震、はい、大阪地震っていうのを呼んでるんですかね、
うん、
あれでまさか自分がこう被災者になるとは思ってなくて、
うん、
まあ大したことはなくてですね、ガスがずっと止まって出ないぐらいなんですけど、うん、割れたものがですね、一応結婚式、
うん、
結婚の時になんか友達からもらったこうすごい薄いこう装飾がついたワイングラスがあって、
うん、
繊細な、
うん、
それが2個パーンって割れたのと、うん、それは食器をこう片付けてる最中に地震グラグラってきて、こう閉めないと食器落ちてくると思って慌てて閉めた時に、うん、ワイングラスだけがこう先にガーッて倒れてきたけど、もう無理やりガンって閉めて、
うん、
まあ、おかげでこうガシャガシャガシャってしながらも落ちてこなくてよかったんですけど、ただワイングラスはもうパリーンって割れちゃったっていうのと、あと結婚式の時の写真があって、その写真立てをもらってそこに入れてたんですね、
うん、
それをなんか棚の上に置いてたんですけど、それがバーンって割れてとにかくこう結婚にまつわるものが両方2つ、それだけが割れたっていう、なんか暗示してるかなって奥さんとちょっと冗談で言ったんですけど、うん、まあ冗談で言えるだけだからまだ大丈夫かなとか思ってるんですけど、はい、まあそれぐらいだったんですけども、まあ、そんな地震があって、はい、で、まあ、改めて地震とかっていうことについてこう確率論とかを通じて考えてみたら面白いかなと思うので、こう話題であげようと、うん、後書きで、
うん、
で考えてみた時にですね、そうですね、地震対策に対して確率的な物事で考えるのは行政とか、
うん、
大阪ガスとか、
うん、
その水道局とかが確率を使って考えることができる立場の人たちですね、
うんうん、
なんでかって複数回っていうことが起こるからです、
うん、
だから地震が起きた時にその何万戸っていう家があってどれぐらいのこう被害があって、
うん、
で確率的にどれぐらいこうなんですかね、こう動かなくなって、
うん、
そこにこう人を動員した時にどれぐらいお金がかかってみたいな、
うん、
計算とかをした時に結構予想通りになって、
うん、
でそれを踏まえて普段から余剰のお金を貯めといて、被災用のお金を貯めといて、
うん、
で、止まったってやったらこうガス止まってるからガス代はもらえないじゃないですか、
うん、
でかつ修理はしなきゃいけなくて、
はい、
でさらには、今回やってますけど大阪ガスがコンロを配って無料で、
うん、
コンロの本体とそのガスボンベをこう無料配布するわけで、そういう費用とかを考えた時にどれぐらいいるかみたいなことを計算した時に、
うん、
まあその確率で計算して期待値、損失の期待値を計算して、
うん、
そのお金をこうプールしとくみたいな、
うん、
その子にはすごい確率は役に立つんですよね、
うん、
のところが個人、
うん
って考えるときに、自分自身が被災するっていうことと考えるときに、確率論でやっぱ全然議論しようがないんですよね。
うん、
もう何人も分子子供がいて、
うん、
もうなんか1000人ぐらい自分の子供がいてみたいな。うん、で、それでこう家が何個もあって、
うん、
で、どういうふうにこう家の強度を保つかとかいうときに、うん、トータルしてこうコストを下げようみたいな風なときには、個人でも、
うん
うん、もう個人じゃないですか、この人確率が役に立ってくるんですけど、それ以外では全然役に立たないということですかね。
うんうん、
で、そうなってきたときには、やはりこう確率的な考え方で対策するのではなくて、もう全然別の次元の対策がいる。
うんうん、
で、具体的には、避難訓練をちゃんとするとかですかね。
うん、
これやっぱ馬鹿にできないです、避難訓練は。
うんうん、
やってるやってないで、もうやっぱりその、起こった瞬間に問答無用でその行動をするっていうのでかなりですね、こう生存率を上げることができますから、
うん、
でそれはそのじゃあその時の損失、
うん、
なかなか 1,2 時間なんか授業時間がなくなるぐらいのもんですから、
うん、
これはもう全然そのなそれでなかったとしても、
うん、
一生出会わなかったとしてもその1回の損失を考えたらそれぐらいいいじゃんっていうふうになれると、うんということですかね。うん、でまあ期待値にそれぞれその調節は関係ないんですけど、
うん、
個人でだと、うん、 頭の中でシミュレーションするだけでもだいぶその瞬間、起こった瞬間の判断が変わってきます。で僕らの脳っていうのはこうなんか昔なんかの実験があって、何だったかな、なんかバスケットゴールかなんか学生を集めてバスケットゴールに入れる練習をこうバスケットしたことない人に、なんか1週間させる、何もさせないグループ、1週間練習するグループ、入れる練習をイメージするだけのグループみたいな、その時に、まあ練習したチームはやっぱ 30% ぐらい能力が上がって、で何もしなかったのは全然の能力が上がらなかったんですけど、イメージだけの人たちのグループも 16% ぐらいっていうのがあるんですよ。すごいでしょ、イメージでこの中で練習、頭の中で練習するっていうだけでも 16% も上がるっていう。イメトレの効果があるっていうことが分かったんですけど、それと一緒で、やはりですね、自分が普段いる場所とかで被災した、ここで被災したらすぐやるべき行動は何みたいなのを、こうちょっとでも考えてシミュレーションしとくと、いざの時に動けるんですよね。僕はもうパッて振り返ってバーンって閉めたのは、一応してたんですよ、そういうの。もしここでこう台所で地震起きたら、こう倒れてきたら挟まれると思って、挟まれないためにはダッシュでこう外に逃げるけど、多分それが倒れてくるぐらいの揺れの場合は、その逃げるとかいうのがすぐにできないだろうなと思って、それよりは抑える方が絶対安全っていうふうに思ってたので、抑えるっていう、なんかシミュレーションしたんですよ。それグラグラっときましたね。マジでと思いながらもうな、とりあえず閉めるっていうのをもう考えずにこう、閉めて、こう、判断する暇ないですから、考えたりとか、閉めて抑えるみたいな、謎のこの行動をするって、シミュレーション通りみたいな感じですかね。だからそんな風にして、子供たちとかにもこう、シミュレーションさせるみたいな。こう、もしここで地震来たらどうするみたいな。いや、あれブロックからにやっぱ逃げといた方がいいよねとか言ってると、なんか起きた瞬間無意識にパッと行動する、そういう行動を起こすっていう、まあなんかそう考えずにやれるっていう状態を作っておくというのが大事ですかね。それはその地震の確率で考えることとは全く別次元のアプローチですね。被災、具体的な被災を避けるためのその方法っていう形で、まあこんな風にしてその全然違うアプローチと組み合わせることによって、劇的にそのなんか被害を減らしていくみたいな考え方ができるってことですかね。だからどうしても学会とかでもそうなんですけど、確率論とかに詳しいければ詳しいほどそれを使ってなんとか解決しようとするんですけど、いやもう全然違うアプローチ取ってもいいじゃないっていう、だからなんだろうな、まあなんかもう何年前の話ですけど、あの原発のやつだったら、その電源供給が切れたら自動的にこう制御棒が落っこちちゃうような設計にもしできれば、電源来なかったら制御棒が落っこちて原発停止をさせてしまうみたいな、逆に作っとけば、電源が消失したら止ます、無理やり止めちゃうような設計っていうのはフェールストップとか言ったりするんですけど、そういう設計にもしなってれば、もうちょっと被害は減ったのかなとかね。今はそんな設計らしいんですけど、新しい原発最新の設計のものとかは、とかいうそういう仕組みを取ってないと、どんだけこういろいろ言っても、なんかその解決のしようがないっていうんですかね、バックアップのバックアップのバックアップのとかいうバックアップ地獄みたいなで、点検めっちゃしなきゃいけないみたいな、バックアップのバックアップみたいな、いくらやってもそのバックアップがどっかで消失する危険があるわけで、それとは全く違う、だから違う次元のアプローチと組み合わせる方がいいっていう考え方ですかね。であとは何かな、まあ信頼性工学っていうのがあって、まあ、分かりやすい話でいくと、あの飛行機、飛行機あるじゃないですか、飛行機ってあの翼があって、こう2つ、それぞれ1個ずつのなんかジェットエンジンついてるじゃないですか。で、あれって片方だけ生きたら飛んでいけるんですよ、ずっと。で、両方死ぬっていうのはかなり確率が低くて、両方死ぬには、そのまあ、故障率っていって、壊れる確率がまあ
1%、まあ、大きすぎますけど、まあ、1% だとしたら、うん、その両方が壊れるには 1%×1% になって、
うん、
その、100分の1とかなる、100分の 1% とかになるわけですね、
うん、
で、まあ、もっと実際は少ないから、
じゃあ2つが両方同時に壊れるっていう確率はめちゃくちゃ少ないと。でもしこれが4つついたら、ジャンボジェットみたいなので4つついてたら、
うん、
もうほぼほぼ落ちないみたいな、エンジンが止まって落ちることはほとんどないみたいな、
うん、
でも普通になんか異常が見つかって点検するみたいな確率は逆に増えるんですよ、4つもあると、
うんうんうん、
点検しなきゃいけないことが、うん、でコストが上がっちゃうと、
うん、
でなるから、まあ、2個なんですね大体は、
うん、
2個しかなくて、でそんで両方が落ちてダメになって墜落してなくなっちゃう確率の方がだいぶ少ないと、
うん、
でそれはなんか交通事故であって死ぬ人たちよりも少ない確率だから、
うん、
まあ2個でいっかみたいなもうそうでもしないと意思決定できないみたいな、
うん、
まあ、そういうのが信頼性工学のまあ入り口っていうやつですね、
うん、
まあ、結構だからそういう確率と信頼性工学とかそういうなんか僕らの生活っていうのはそういう期待値とかああいう確率論とかをこう結構いろんなところで応用して応用されてるんですよね。でそういう世界に生きてるんで、なんか数学とか勉強するにしてもやはりこう具体的に使われてるシーンとかを引っ張り出してきて、
うん、
でそれこう使ってるよとかいうことを知ると、あ、なるほどなって言って理解できたりするんですよね、
うん、
だからなんかなんだろうな、本当はまあ教育としてはそれ本当に使ってるシーンとかから逆算して学ぶ方が良いなぁと思いますかね、
うん
うん、ですね。まあそんなのがなんかふとこう後付けで後書きでこう話してみたら面白いかなと思ってたんですけど、
うんうん、
だから実際こう収録してみてどうでした、期待値とかの話は。
いや、なんか本当によく最初の大本欄からも分かるように、うん、かなり数学苦手意識があって、うん、あったんですけど、なんかこう根本的に考え方として、うん、まずここは抑えようねっていうところとか、
うん、
こう回数っていうのがあるよっていう言ってくださったじゃないですか、
うん、
なんかそこで結構急になんかまあいろいろジレンマ出してもらいましたけど、
う
ん、なんかその中でこう、
そうね、キーとなるのはそこっていう、
は
い、
なん
かあとはね、うん、細かい計算の仕方とかは忘れちゃっても調べたらわかるし、
うん、
そうそう、
なんか扱えるものに見えてきたっていうのが感想ですかね、
う
ん、なんか
そうだ、微積分もそのうちやろうかなと思うんですけど、うん、勘どころさえわかれば、
うん、
細かい計算とかは、うん、忘れるんですよ、どうしても、
うんうん、
その時に調べて、ああこんな計算方法だったでいけるんで、
うんうん、
例えば行列とかあるんですけど、うんうん、その使うことは、うん、昔こう人工生命シミュレーションみたいなのを作ってる時に、うん、回転させたりとかしたりとか、
うん、
こう方向転換とかでこう回転とかさせたいんですけど、
うん、
こう今どうやってやるんだろうって言ったら行列使えば簡単っていうのがあって、うん、おおって言って、でその時にパパって行列を勉強したんですけど、うん、行列の仕組みを勉強したんですね、
うん、
どういうものなのかみたいな、
うん、
でじゃあ回転させるっていう計算の時の式コサインとか使うんですけど、うん、あれは忘れちゃいました、
うん、
なんか どこに置いとくんだったかは忘れちゃったんですけど、うん、こうなんか配置があってあれどうだっけみたいな、でもそれは調べりゃいいわけですから、その場で、
うんうん、
じゃなくてこういう時には行列っていうものを使うとすごく計算しやすいし整理しやすいっていう考え方や、リンク、僕はリンクって言うんですけど、知識は知識って言ったらいいんですけど、そういうのがあるとなんか道具がいっぱい増えてって、
うんうん、
いる時にまたちょっと勉強するっていうことができるっていう感じですかね、
うん、
なんか耳で見のなんか一番こう面白さをこうちょっと味わってもらえるんじゃないかと思って、
うんうん、
期待値をね、期待値を取ることで期待値が上がるみたいなそんなつもりで取ってみましたということです、
はい、
まあ是非いろいろオーディオを聞いて楽しんでもらえたらなと思います。